皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、今改めて乱世を生きる心構えです。本当に政治の方もですね、どんどんやっぱりこのバラバラになってきてますね。アメリカから人が来たりですね、あるいは日本から人が行ったりして、日米関係もなんかいろいろやってますが、皆さん言いたいことを言うだけでですね、誰もその方程式の答えを見つけることができない。それからヨーロッパもそうですね。みんな各国ね、言いたいこと言うんですが、誰もその答えを見つけられないという。これまさしく乱世ですね。その、何か一つの合意を得るっていうことがもはやできなくなっている。だからみんなそれぞれに言いたいことがあるし、やりたいことがあると。で、それで成功するかどうかわからないんだけども、人の言うなりになってるわけにはいかないと。自分でとにかく未来を切り開くしかないと。みんなそう、もうとにかく混乱が広がれば広がるほど覚悟を決めざるを得なくなってくる。まあこういう状況じゃないかなと思うんですね。で、やっぱりその乱世というのは普通の時と状況が全然違いますから、普通の時というのは、まあ日本の場合で言いましたら今までのこの戦後の昭和時代ですね。あるいはそれに続く平成の時代。まあ、ある種平和な時ですよね。これとだいぶ状況が違いまして、そこはやっぱりその今までと随分発想と行動を変えなきゃいけないわけですよ。私はやはり今回の特にその震災と原発災害はそういう意味でこの乱世の入り口に我々ははっきりと認識させた出来事だったと思うんですね。それはどういうことかというと、本来来るはずの政府が来なかった。本来国民の命を守るはずの政府が助けようとしなかったというこの現実ですよね。衣食住がないまま放置されて、国会議員は東京でですね、赤坂でバッチハズで酒飲んでたと。それから南相馬でもどこでもですね、本当に子供さんたちからですね、セシウムが出ると。しかしですね、国会議員でもですね、総理大臣でもニコニコ笑ってると。別に今すぐどうしようってわけでもない。逃げようと思えばですね、いろいろ対策講じてね、そこから避難でして新しい体制作ろうと思えば物理的にそれは可能なんですが、やろうともしないと。やっぱなんかこう、政治家もですね、自分さえ良ければなんでしょうね。こういう状況をあまりにもその、如実に見せられますとですね、やっぱ国民はリーダーシップに対して完全に幻滅をすると思うんですね。まあなんと逆に言いますとですね、日本人は世界で最もですね、その政治や大企業のリーダーに対するリーダーやマスコミを信用してた国民かもしれませんね。例えば世界で最もですね、まだドルを真剣に交換を持って買うのは日本のやっぱ庶民ぐらいのもんでしょう。他に誰かいますかね？アメリカドルを交換持ってこれはいいと思って買うような人が世界60何億人いてもですね、日本の庶民以外ないと思いますけどね。日本の庶民と財務省以外ね、そのアメリカドルはどんな場合でもいいなんて思ってこれ買ってる人たちってのは非常に珍しい絶滅危惧種ですよね。だから逆に言えばアメリカはですね、その何があってもアメリカドルをいいって言ってる絶滅危惧種のですね、日本政府や日本の庶民を大事にしないとですね、自分の国は回らないんですが、まああんまそういう思い合いがある国とはやっぱ思えないんですけども。だけどまあだから非常に珍しい例で、まあなんかどんなに大損かけられてもですね、あまりその怒らないし、それでもまだ信ずるという、ちょっと盗作したものがそこにはこう日米関係ってあるんですけども、しかしそれ以外のところはですね、本当に今回の、まあ巨大なその災害などを通じましてね、これ本当に頼りにならんわと。それこそね、銀閣寺作った時、あれ足利義政でしたっけね。義政さんが銀閣寺を大変な造営で作るんですが、その銀閣寺の外側ではですね、多くの人たちに行き倒れて、ね、死体がゴロゴロ転がってる。それでもてめえたちは平気でですね、まあその茶の湯とかとかですね、なんかいろいろ遊んでたと。あれと同じ光景がですね、なんと日本でもですよ。まあ外国はいざ知らず、日本でもやっぱあるんだということにみんな気づいたと思うんですよね。だからまさに、あとは自分たちで生きていくしかないと。 すべてやっぱり自分たちで未来を作るしかないと。それはもうとにかくみんな覚悟決まったんじゃないかと思うんですよね。で、年金なんかもそうですよね。なんか70から払うとか言って怒ってる方いらっしゃいますが、70で終わるはずがないですよね。何せその払える金がもう限られてるわけですから、年齢の上の方から順番ですよね。最高齢の方に払って、それはその次の方に払って順番に行って、今年はこれでおしまいと。誕生日で言ったらね、何年何月何日もの方おしまいと。いうことなんでしょ、あれ。だからとにかく文句言う人いたら、じゃああんたはもっと長生きしないと。そしたらあげるよと。順位が上がればもらえますよと。だからね、なんか福祉法人の特養の入所待ちリストみたいなもんですよね。こんなにリスト長くてですね、入れんだろうか。いや大丈夫、長生きすれば入れますよと。いうのと同じで、年金も長生きすればもらえる。すなわちだから長寿のお祝い金にこれなるわけでしょ。こんなんだからさ、その政府がね、絶対年金潰れないって言い訳したやつ、そういうふうにやるわけですから、それは連中相手にしたって始まんないわけじゃないですか。やっぱり自分たちで、年取ってからどうやって生きていくか、本気で考えて行動するっていうことは私一番だと思うんですね。で、乱世の心構えについては、この放送でも何度も何度も今まで言っておりますけれども、乱世ほど要するに勉強しないと生きていけないんですよ。とにかくね、平和な時っていうのはパンとサーカスって申しましてですね、もうとにかくですね、何もしないでね、バカみたいに遊びほうけてても、一生終えられるのがですね、まあ平和な時代なんですよ。しかし乱世というのは、全部自分で判断して、全部自分で行動していかないといけないし、で、とにかく、仲間をとにかく揃えないとですね、仲間作らないと生きていけないわけですよ。ですから乱世になればなるほどですね、やっぱりそれはよーく勉強しないとダメなんですね。やっぱり皆さんですね、勉強は非常に大事だと思いますよ。その勉強はいろんな勉強ありますけども、最後に役に立つのはやっぱり哲学思想ですよね。太平記、いつも紹介しますが、ぜひ皆さん機会があったらお読みになってください。いろんな訳本がありますから、まあお好きな訳本でいいと思いますが、太平記はまあ歴史物語というよりも軍記物語で、まあ脚色も当然あるわけですね。史実と違う部分もありますが、しかしその底にはですね、もう太平記の最初に実は書いてあるんですけども、どうやった平和な時代が来るか、どうやった世の中が収まるかってことを書いてあるんだという、書いてあるんですね。なので現実に起きたことを、そのままこの後世に伝えるというよりも、現実に起きたことを教訓として、こうやって生きるんだよ。こうやったらその、うまくいくんだよ。こういうことはこういうこと意味してんだよ、ということを伝えたくてあれ書かれてるわけですよ。それはちゃんと著者が最初に言ってますでしょ。で、だから愛の子を見ていくとですね、何かその乱世というのは物事起きた時に、これが何を意味しててどうなるかっていうことをパッとイメージのようにですね、過去のその勉強したものから引き出してきて、状況をですね、自分で認識しなきゃいけないんですよ。だから歴史というのもただ単に年表を覚えてるんじゃなくて、生きた歴史として、ああ、この時人はこんな思いでこんなことをして結果こうなったんだなということがですね、まあ断片的な情報で例えあってもですね、やっぱ頭にいつもそこから引き出せるような状態になってしまわれていて、で、それがだからその時になったらパッと出てくるという風になってないとダメなんですね。で、そういう風になるためには、やはり勉強なんですよね。普段からだからそうやっていつもよく本を読んでですね、で、その、今は一体どういう時なのか、そのイメージとして、かつて起きたことと今どう重なってるのかということを、いつもピシッと思って、理解して、それでその自分のものにしていくってことが大事なんですよね。マラソンなんかでもそうだと思いますが、最初はね、あんな、たくさん走るの大変だと思っててもですね、まあ、練習していけば走れるようになるわけで、勉強なんてそうですよね。初めは大変だと思うんですけども、自分がこれが必要だと思えば、だんだん慣れてきますから、まあ必要でないと思ったらこれなかなかできませんけども、必要であると思えばですね、それやっぱり、だんだん勉強もできてくるし、実際にその、役に立つとですね、あ、これ本当に必要なんだって分かってくるわけですよね。なんかそういう勉強っていうのは私は今どうしても必要だと思いますね。特に哲学はですね、よく勉強し、それから、歴史の中でその哲学がどう生かされていったのかということをよく見ていただきたいと思いますね。それからやはりこのマルクスの言ってるこの弁証法って言います、優別論って言いますかね。これすごく大事なんですよね。弁証法的優別論って言うんでしょうかね。これ決してその社会主義、共産主義をどうこうっていうんじゃなくてですね、こう人々がいろんな言動をしてるじゃないですか。いろんなその 組合活動やってみたりね、あるいは企業経営者がですね、いろんなその投資やってみたり、反対にそのリストラやってみたり、あるいは政府がそのね、非常にその栄えたり、あるいは革命で滅んだりと。その裏にはですね、やっぱり食える食えないっていう問題があるんですよ。その、やっぱり人間はですね、本来そんなね、何にも不安もないのにですね、殺し合ったりするんだことは普通ありませんで、要するに食えないとですね、いろんな問題が起きてくるわけですよ。だから、物事を見るときに、食えるか食えないかっていうのは非常に重要なポイントなんですね。で、その、もちろんその食えるか食えないかだけで歴史も動いてるわけではないし、あるいはその思想とか宗教上の問題は決して食える食えないだけに修練するわけではないんですけども、しかし食える食えないっていうのは、やっぱ非常に大きな力としてこの世を動かしていることだけは今では間違いないと思うんですね。だからこう、誰が何してるって時に、この人食えてんだろうか、どうやって食ってんだろうか、あるいは何が不安なんだろうか。そこに食えるってことは、例えば自分だけじゃなくて自分の家族とかですね、子供とかですね、あるいは国っていうものありますから、人はこうやっていろんなものをですね、想像しながら生きてますから、食えなくなると思ったらいろいろ手を打つわけですよ。ね、目の前で本当に口に入れるものがなくなる遥か前からですね、行動していくのが人間というもんですよね。ですからやはりこの乱世になるということは、実はだんだんだんだんこれ食えなくなっていくんですよ、みんな。食えなくなっていくんで、食えないがゆえにいろいろ行動するんですよ。だってほっときゃ本当に餓死しちゃうわけでしょ。で、これがですね、実は、まあ皮肉な意味でも乱世を動かす一つのエネルギーになってるんですね。だから例えば大恐慌が起きるとか、相場が崩壊しちゃったとかですね、政府が破綻したっていうのはね、人々を食えなくさせますから、それが実はエネルギーを生むわけです。前からうちの NPO で言っております、怒りを想像力に言ったらそのことで、その怒りの最大のポイントというのはですね、これは食えないと、命が危ないとみんな思った時にですね、一気に出てくるんですね。で、これはやっぱりそのまま行きますと破壊だけになりますが、その破壊に至る部分を、まあ、壊すものは壊して、まあどう再建するかという、クリエイティビティの方にね、想像力の方にこう、つなげていかなきゃいけないわけですね。そこがやっぱり一番重要なことでありまして、ですから乱世というのはエネルギーが嫌顔でも浮かび上がってきますから、この食えない不安だどうしよう、このままではまずいという焦り、それを将来の繁栄につなげるような戦略をですね、きちっと持ってる、きちっとその戦略を形にするっていうことが非常に重要です。何度も何度も繰り返すようですけども、行動しなきゃダメなんです。座っててですね、車止めてハンドルを右に左に据え切りしていてもその不安は絶対消えないし、エネルギーは絶対発散させないし、そのうち、まあ車がですね、噴死しちゃうわけですよね。ならね、ダメなんで、やっぱ車走らせなきゃダメです、エンジンかけて。だから乱世になったらですね、やっぱこの突破口としての戦略を必ず開かなければなりません。それは終始一貫しているものとは限りません。だからとにかく戦略ですから、状況に応じて変えなきゃいけませんので、終始一貫しているとは限りませんが、しかしその戦略のもとにはですね、その人の強みとか、こういうビジョンを持っているとか、ね、戦乱のようになぜ太平記なのかって言ったら、太平の世が来たいと、太平の世がね、来るといいな。太平の世はどうやったら守れるのかって思いがあるから太平記って名前になったわけでね、あの戦乱の時代の本がですよ。やっぱそうやってですね、こう、守るべき価値観って絶対大事なんですよね。で、やっぱり最終的にはその人が、その地域が、その企業が、その国が、どのようにして世の中のお役に立つのかという任務の部分ですね。ここはどうしても必要で、それはだんだんこの人生歩んでるうちに気がついていくんだと思うんですよ。まあ最初自分の思った通りにね、やってみてうまくいかないこともありますが、だからといって、自分が役に立たないとか、そんな意味ではなくて、こうなんか行動してるとですね、図らずもいろんなところで役に立ってるんですよね。自分の強みというのは図らずも見えてきてるんですよ。ただそれを自分の任務だ、自分の強みだと認めてないことが多いんです。これ認めるとですね、もう一気にエンジン加速しますね。ギアはセカンドからサードに入ってものすごい勢いでですね、加速していくんですよ。人生そういうもんですから、乱世というのはそういうこのチューニングですね。思いの自分と現実の自分のチューニングというのがどうしても必要になってきます。で、そのチューニングっていうのがうまくいくと、今までの時代では全然違った人生が、全くやっぱり元気よく開けていくんですね。 だからこの時期をきっかけにですね、自分は人生変わりましたと、思いも変わりましたと、仕事も生活も変わりましたと、場合によっては住んでる国も変わりましたと、でも幸せですと、いう時代がやっぱり来るんですよ。だからここはね、すごく大事な時ですから、最初はね、皆さん怖いとかですね、慌てるとかいうことから始まると思うんですが、まあ私も、初めてもうこれ、崩壊するなぁと感じたのは91年ですからね、1900。もうだから20年前からですね、あ、これは持たないなぁと思ってたんですよ。当時まだアメリカの会社にいる頃からですね。だいぶだから20年間もですね、こう考えてるとですね、もう怖いとかいう気持ちってのはもうなくなりますよね。早くなんか行動し、なんかしなきゃいけないというその気持ちだけですから。だからやっぱりこの、皆さんも早め早めに勉強してですね、ああ、その物事は壊れる時とか生まれる時でどんな仕組みになってるのかっていうことを自分なりにこう掴んでいただいてですね。まあそれで行動してほしいと思いますね。やっぱりパンとサーカスはまずいですよ。ええ、パンとサーカスまずくて、なんかパンとサーカスに明け暮れてると怖い話来たら体固まっちゃうでしょ。頭固まっちゃうでしょ。それだけでもアウトなんです、乱世というのは。昨日と違うことが起きた時に頭が固まる、体が固まるじゃですね、これは乱世向こうまで行けませんので。だからやっぱりね、パンとサーカスに明け暮れてですね、今日さえ良ければいいなんてことをね、やっぱりやってる場合じゃないんですよ、乱世というのは。そこはもっとですね、自分で自分の身を正してですね、ね、良き友達を持たなきゃダメですね。パンとサーカスしか好きでない友達持ってるとやっぱり自分もそうなっちゃいますから、で、自分でそれは、ね、一念発起してですね、発想を変えていかないかな。そのきっかけとなるような勉強とかですね、行動ってのは今すごく大事じゃないかなと思うんですね。私はだからね、こういう乱世っていうのの最終的なリーダーシップはちゃんと天がやってるということについて皆さん安心感を持つべきだと思うんです。なんか国がずっこけ、大企業がずっこけるとですね、みんなバラバラになっちゃって、全く統制が取れなくて、本当に完全バラバラのランダムの世の中なんじゃないかと心配している方がいらっしゃいますが、宇宙ですらですね、大規模構造ってのは宇宙始まった時からあると。なわち宇宙にはですね、星のたくさん集まってるとか集まってないところがあって、ただバラバラに、点々バラバラにですね、散らばったわけじゃないってことは分かってるわけですね。宇宙にだって大規模構造があるってわけで、ですからこの世の中もですね、やっぱりなんかね、秩序ってあるんですよ。バラバラに全部散らばってるわけではないんですね。だから人間のリーダーがね、なんか全部絵を描いて、この通りやれ、あの通りやれなんて言っていなくてもですね、やっぱその上の天がですね、上手にみんなを動学的にね、止まった局面ではなくて、動く局面でですね、人々をこう、誘ってですね、動かしていきますから、もうだからあんまりね、全体のことについて余計な取り越し苦労はすることなくですね、自分がひらめいた、いいかな、やってみようと思ったらですね、どんどんどんどん行動してみることですね。やっぱりね、昨日と違う行動をですね、一つでも二つでもやった時に人って自信が生まれてくるんですよ。で、それが必ずしも百発百中ではないのが人生ですけども、しかしやっぱりね、継続的に昨日と違う行動をどんどん取っていける人というのはですね、よく見てみると、それはもちろん時には後戻りしたり、なかなか厳しいこともあるんですが、それはやっぱり勉強の糧だと思っている人ほど、やっぱ成長が早いですよね。だからそういうようなイメージと行動ってのはぜひですね、持っていただきたいと思うんですね。私は、特にヨーロッパ見てるとですね、今のこの秩序が壊れて乱世になっていくことに対して、猛烈な恐怖を持ってるような感じがするんですね。やっぱヨーロッパってすごく整然としていますよね。で、やっぱ星の国でしょう。星もあれ、点としての星じゃないですか。よく見てくださいよ。イギリスにしろですね、それから EU にしろ、アメリカにしろ、点としての星ですね。ハッブル望遠鏡で見えるようなダイナミックな、まるでこの春や夏のね、湧き上がる自然のようなですね、ものすごいダイナミックな宇宙の風景ではないですね。点としてのあれ、星でしょ？あるいは死んでる世界、静かな世界だよね。ああいう世界をなんか国の紋章として考えてるとなんか非常に意味あることな気がしてですね。要するになんかこう、今あるこの秩序が壊れたら、もうなんか全てこの世が終わってしまうっていうような、なんかそんな恐怖感を持ってない感じがしてしょうがないんですよね。だからことここに及んでもですね、この欧米のですね、世界支配や金融システムがぶっ壊れた先のことについて明るい未来をですね、予言し、そして行動してる人ってほとんど見かけませんよね。 ぶっ飛んじゃってる人いますよね。なんか半分あの世の人間になったみたいにして物言ってる人とかいるけども、なんか建設的にこれを超えて、言ってみればローマ帝国崩壊の先にこんなもっといい時代を作るんだよというようなこと言ってる人ってのはね、これはないんじゃないですかね。全くだから私全て見てるわけじゃないですけども、少なくともあんまり表に出てきた、表に出てるものの中にそういうのないですよね。あれやっぱあの人たちの差がじゃないかなと思うんですね。だからそんなことをして、かえって自分を苦しむだけですから、もっと物事はですね、積極的に考えて、うまくいくもいかないもですね、自分で行動しなきゃわからないわけですから、自分の行動の先に初めて未来があるんだということをですね、噛み締めてですね、ここは生きていただきたいと思いますね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、今改めて、乱世を生きる心構えということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。